長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。それではですね、はい、今週も金曜日ということでポッドキャストを配信していきたいと思います。長峰さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい、というわけで、それでは今回の質問を読み上げたいと思います。
はい、
今回はですね、30歳クラウンさんからのご相談です。
はい、
はい、会社を辞めたいです。ずっと辞めたかったのですが、私には他に取り柄もやりたいこともなく、この会社だからやっていけるのではないかと思ったり、一人で今後暮らしていくにも辞めて生きていけるだろうかと思ったり、給料は良かったので辛い思いをしながら続けてました。しかしボーナスは3年ぐらいもらえてなく、会社が危険な状態倒産しそうで、会社に奉仕している気持ちがいっぱいになってきて、こんなに嫌だと思っている仕事をしている意味が見出せなくなっています。会社の人に聞いたら、倒産して辞めた方が次の就職探すにしてもしやすいと言われ、それもそうだと思ったけど、その人は管理職だから、彼が私が残業して得る給料分はもらっていて、だけど私がいなくなると会社に完全に会社は傾くので、そんなこと言って私を利用しているのではと思っています。その人は自分のいい方に誘導するところがあるので、どこか疑っています。倒産するまで我慢するか、倒産前に辞めるか悩んでいます。私の思いは、今まで私におんぶしていたという会社のみんなに最後まで奉仕はしたくないという思いと、今後の生活のために最後まで全うするか悩んでいます。倒産まで待つのとその前に辞めるのでは、今後の生活のためにどのくらい違いはありますか。長峰さん、教えてくださいというご質問です。
はい、
はい、というわけで、はい、まあ、いつもですね、恋愛相談が結構多いんですけれども、今回はですね、はい、まあ、お仕事の相談ということで来たんですけれども、どうですか、長峰さんは普段あのね、はい、まあ、電話相談とかされていると思うんですけれども、こういうお仕事の悩みっていうのも受けられますか。
あ、そうですね、あのお仕事単独でっていう時もあるんですけど、あの例えば今のクラムさんのように、まあ、仕事のことでものすごく悩んでるっていうこともあるんですけど、
はい、
例えば恋愛の相談であっても、やっぱ恋愛でなんか切羽詰まってるっていうんですかね、
うん、
例えばその彼女に振られてしまったとかっていう時って、ただそれだけじゃなかったりするんですよ。大概仕事がうまくいってないとか、人間関係がうまくいってないっていう、たくさんの悩みが重なって相談に至るっていう感じなんですね。
なるほど、なるほど。
うん、例えばあの自殺の問題とかってあるじゃないですか。
はい、
うん、自殺する人って一つ の理由で自殺してしまうわけではないんですね。あのいくつかの入り口があって、例えば病気になってしまってこう働けなくなったとか、そうすると経済的な問題とか、あとは家族がいなくて孤独だったとか、そういうなんかもうもろもろの、例えば仕事のことから人間関係から家族から経済的なところからって、みんな重なって追い詰められて相談、まあ、自殺になってしまうっていうんですかね、
うんうん、
だからあの必ずしも恋愛の相談だけっていうよりかは、必ずその背後には仕事の相談とかもあったりするので、
なるほど、なるほど、
やっぱ仕事の相談も結構あるかなっていうところですよね。
あ、そうなんですね、
うん、
なるほどですね。そしたらじゃあ仕事で、まあ、悩んでる仕事、まあ、恋愛とか人間関係とかいろいろ含めて仕事でも、うん、まあ、悩んでるっていう相談は結構受けられてると思うんですけど、
はい、
どうでしょう、まあ、長峰さんもね、もともと病院とかで働かれていて、うん、今
ね、
まあ、ずっと独立されてやってると思うんですけど、長峰さん自身はその、まあ、その就職していた場所を辞める、そして自分でやっていくというふうに決めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
はい、あ、それはですね、やっぱりあのもう上司のパワハラが尋常じゃなかったんですね。あ、
パワハラを受けてたんですか。
そうですね、あの結構その上司の方にパワハラを受けた方が、もう私の前に 私がまあ入職して6年ぐらいでしたから、その間にも 10名ぐらい辞めてるんですよ。
あ、そうなんですね。
ターゲットになっちゃった人がっていうんですか。
あ、なるほど。
そうで、だからまあちょっと私ももう厳しい、このままだとね、あの本当にあの体も、もう背中が痛くて出勤できないみたいな感じになってしまっていたので、ある意味
同じだったんです
よ、クラムさん。背中がもうストレスで、
へ、
痛くて、もう、ね、年休も使い切っちゃってるけど、でも行かなきゃいけないっていう感じだったので、まあ、クラムさんの場合はね、倒産しそうだとかっていうところだと思うんですけど、
うん、
でもあのやっぱり同じですよね。こう出勤するやめたいけど経済的な問題もあるし、もうどうしようとかっていう、うん、そういうとこに慣れていったっていうとこがありましたよね。でももうちょっとこのままだと、ね、人間じゃなくなっちゃうんじゃないかと思ったのでやめたっていうのはあったんですけど。
なるほどですね、なるほど。あとそしたらですね、まあ長見さん自身その、まあ、就職している時の状況と、うん、まあ、独立した後の状況っていうのは、はい、当然ね、うん、まあ、よくご存知だと思うので、まあ、今回はですね、はい、まあ、このクラウンさんに対していろいろそのね、いろいろ経験している上からのアドバイスもできるのかと思うんですけれども、
はい、
どうでしょうか。ズバリ、あの、まあ、会社を辞めたいっていうふうにおっしゃってると思うんですけれども、
はい、
長見さんはどう思われますか。
あのなんかクラウンさんも辞めた方がいいですね。
あ、辞めた方がいいですか。
会社をもう今すぐ辞めた方がいいです。
あ、本当ですか。それは何ででしょうか。
結局なんかその長く続けた方が、まあ、経済的にいいのかどうなのかっていうことをなんかこう、まあ、未来のことを考えながらこうやっていたと思うんですけど、
はい、
うん、こう人って例えばもちろん原因と結果で考えたりしますよね。この、うんうん、例えばこう損得とかこのまま儲かるんであれば、
うん、
結果が儲かるんであれば、今ダメでも続けようとかっていう、
うんうん、
現実的なところの、まあ、因果論みたいなところでこう測っていくっていうのがあると思うんですけど、
はい、
なんかこのカウンセリングっていうのを私やってるじゃないですか。
そうですね。
そうするとちょっと摩訶不思議なことが皆さんの中で起こってるんですね。
摩訶不思議、
なんか不思議ってどういうことかっていうと、だんだんこう話カウンセリングが深まっていくと、その人の状況っていうのはその人頑張ってるわけですよね。クラウンさんにしても皆さん、
そうですね、
頑張ってるのにどんどん追い詰められていくんですよ、経済的にも精神的にも、
うんうんうん、
そう、何なんだろうってことになってきますよね。
そうですね、頑張ってるのになかなかこう状況が改善しないというか。
そうですね、うん、その因果論で頑張れば、頑張ったんだったら結果が出るっていうふうに考えるじゃないですか。だから人はやるわけですよね。
そうですね。
でもそうじゃないっていうことがどんどん迫ってきているときに、これ目的論っていうような考え方、ユング心理学とかそういうところの考え方でもあるんですけど、
はい、
じゃあなあ、この出来事すごいトラブルですよね。会社が倒産して追い詰められているっていう、で自分は頑張ってるのにどんどん 状況問題っていうんですかね、世界の側が自分を追い詰めてきてるっていう、
うんうん、
なんか意味があるんじゃないかっていうふうに捉え始めるんですね、
うんうん、
出来事はなんか自分に対して気づかせるように教えてくれてるんじゃないかみたいな、
うんうん、
そんなふうに捉えると、例えば何かやりたいことをやりなさいとかっていうメッセージかもしれないし、
うん、
もっと人に合わせるんじゃなくて、こう自分を発揮していくっていうことをやりなさいとかですね、
うんうん、
まあ、そういうふうなことを問題が教えてくれてるっていう時があるんですよ、
うんうん、
とした時にずっとなんか何ヶ月も続けてるって言ったじゃないですか、この状況を。
そうですね、
頑張っても好転しないって時には好転しないんですよ。なんかもっと別な、あなたの人生にとってなんでこういう、この苦しみはもうそれやめなさいみたいな感じで言ってきてるわけですね、メッセージとしては、
うん、
だからやめるまで追い詰められると思うのでやめた方がいいっていう。
なるほど。
ちょっと不思議なあれかもしれないですけど、
うんうん、
出来事がその人らしく生きるようにこうノックしてきてるっていう風に、問題児がそういう風に迫って、 今の生き方で本当にいいのかいっていうふうに言ってきてるんだと思うんですね。
なるほど。
だからそこをこうグッと今までと違う生き方をするわけですから勇気はいると思うんですけど、
うん、
そこを掴んでいけるとすごくいいかなっていう、だからやめた方がいいっていうふうに思いますね。
なるほどですね。
はい。
そしたらですね、じゃあやめた方がいいというところで、うん、じゃあ今後の展開として、
うん、
じゃあやめるにしても、
うん、
こうどういうふうにこうやめるとか、どういうふうに今後を考えていくと、よりいい人生を送れるというか、例えばじゃあ今やめたとしますよね、このクラウンさんが、
はい、
で会社を辞めて、うん、じゃあまた再就職して、でまた悩んでしまったら、
うん、はい、
こう、まあ、意味がないというか、
うん、
ね、人生ってこう、いい方向に向かってないわけですよね。
はい。
そして今後、まあ、このクラウンさんがこう、まあ、よりね、こう自分の人生にをより良くしていくために、どういったことを意識していけばいいと思われますか？
うん、そうですね、やっぱ今一度自分を知るっていうことじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
はい、自分を知る、うんうんうん、
そうですね、やっぱりあの自分の内側の声ですよね。自分の内側の声、自分の心の声っていうのを聞いてきてないから、
うん、
問題が迫ってくるわけですよ。お前それでいいのか、それでいいのかって、
うんうん、
だから本当は自分はどういうふうに生きたいんだろうっていうことだとか、自分は何が好きなんだろうとか、何が嫌いなんだろうとか、そういった自分っていうのを知っていくっていうのをやって準備していくのがいいかなっていうふうに思いますね。
なるほどですね。自分の声を聞いて、
うん、
それに従って準備していくと。自分の声っていうのは具体的にはどういうことなんでしょうか？
うん、例えばその、本当に自分と対話するって言ったら、カウンセリングって結局その人が自分の内面と対話するっていう感じなんですけど、
はい、
人って答えを外側に求めますよね。例えば、うん、クラムさんにしても私にこう質問、正しい答えがどこかにあると思って探すわけですよね。
うん、
例えば、ネットを探したら3年は続けなさいとかっていうふうに書いてあったとか、
うん、
上司の人に言ったら、倒産するっていうふうにやめた方が君にとって得だよとかっていうふうに言われたとかっていうふうに、
うん、
自分の外側に、自分以外のところに答えはあるっていうふうに人っていうのは思いがちだと思うんですよ。
うん。
うん、でも最終的にですよ、人生を何らかの形で好転させてる、うまいこと生かせてるっていう人は、外側にある答えじゃなくて自分がどうしたいのかっていうことを自分に問いかけるっていう、
うんうん、
まあ、自分がどうしたいのかってことを考える、感じるっていうことだと思うんですけど、
うん、
それは自分の内側の声を聞くっていうことで、結構追い詰められると人はですよ、切羽詰まると本当にこう直感的に何か答えが降ってきたりするんですよ。
ほうほう、
うんうん、だそういう、え、本当にこんな方向でいいのとかっていうわけのわからない方向に実は舵を切った方がうまくいくっていうのは、私のカウンセリングの経験上ありますね。
あ、そうなんですね。
ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、そうなんですよ。
さあ、こう、まあ、自分を知って、まあ、こういう自分の、うん、こう声に従って生きていくと、
うん、そうですね、
いうことが重要なんですね。
ですから方法としては、あの多分今日常慌ただしいと思うので、なんか近くの例えば自然豊かな公園とかあるじゃないですか、
うん、
明治神宮とか、
うん、
まあ、いろんな公園とか緑がいっぱいあって人がいなくて静かなところにちょっと一人で行って、
はい、
まあ、ぼんやりと散歩とかしてみるんですね。
ほう。
でその時にこう自分に本当は自分はどうしたいのとか自分に問いかけてみるんですよ、
うんうん、
そうするとなんかキラッみたいな感じで、
うん、
あ、こうしようっていうのは直感的なものが降ってくるので、
うんうん、
それを信じていくといいと思いますね。
なるほど。じゃあリラックスできるような空間というか場所に行って、
はい、
自分自身の声を聞いてみると。
そうですね。
長見さんもされるんですか？
私、あの、これで辞めたんですよ。
あ、そうなんですか。
あの、そうですね。私、海が近い職場だったんですね。
はいはい。まあ、沖縄ですもんね。で、最南端の病院ですもんね。
そうですね。なので、もう、昼休みは1時間あるんですけど、
はい、
もうその病院にいるのが辛かったので、
うん、
あのこう自然が豊かで海の音が聞こえるような公園があったんですね。
ほう。
でそこにずっと一人で毎日お弁当食べてベンチに寝てってやってたんですね。
うん、
で私はどうしたいのかな、なんでこんなことを問題が自分に引っかかってくるのかなとかって言ったら、やめた方がいいよえみたいな
声が降ってきたんです。
降ってきて、絶対にあの生きる道はあるから大丈夫だよって、
うんうん、
あなるほどと思って、もう やめるしかないみたいな、
うんうん、
そういう感じ
で決断されたんですね。
そうですね。
なるほどなるほど。そしたらじゃあ、うん、まあこうね、知ってる人がいないところ、まあ、公園とか、うん、海浜辺とか、
うん、
まあ、できるだけ静かなところがいいですよね。
そうですね。これあのインディアもやってるメディティブウォークって言って、あの瞑想しながら歩くみたいな感じなんですよ。はい、
ほうほうほう。
歩きながら瞑想するっていうようなことで、ほうほうほう、深く深い、いつもとちょっと違うような意識状態で、
うん、
自分の対話、自分を知るっていうことができるので、
うんうん
うん、それに従った方がいいですね。
なるほどですね。
はい、
じゃあメディティブウォークをするっていうことで、
はい、
今回のご回答として、
はい、
いけばいいですかね。
はい、メディティブウォーク、インディアになれって感じです。
わかりました。そしたら、はい、まあ、ぜひ、まあ、クラウンさんもしっかりぜひですね、まあ、会社を今のねお仕事にこうちょっと疑問を持ってる方であったりだとか、
うん、
まあ、人間関係しっかり何でもそうですよね。まあ、何かこう悩みをね抱えてらっしゃる方はぜひ、はい、まあ、インディアンになっていただいて、まあ、メディティブウォークをしていただいて、うん、まあ、自分自身のね声をよりこう知って受け入れて、うん、今後のですね人生をより良くしていっていただければといいかなというふうに思います。
はい、
はい、というわけで今週も永峰さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで永峰あやと検索すると永峰あやのホームページが表示されます。そちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、永峰あやがマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。